アロハ。 JC ウェーブの田村淳です。 JC ウェーブは何かと言いますと、オリジナルゴスペルソングやクリスマスソング、そして楽しいゴスペルトーキングなどで元気と愛を提供するゴスペルステーションであります。最近ですね、天然温泉があちこちにできているんですけれども、私も外国からのお客さんを連れて行ってきました。彼はですね、温泉が初めてなので何をしたらいいかわからないので、全部僕の真似をするんですね。体を洗うと彼も洗う、湯船に入るとですね、熱い熱いと言いながら入る、そして水を浴びるとですね、なんで水なんか浴びるんだと言いながら水を浴びる、サウナに入るとですね、熱い熱いと言いながら、ここまでは真似をすることはできなかったんですけれども、なんか子供みたいで可愛いと思ったりしたんですけれども、はっと思いました。私たちは何をしたらいいか、どっちに行ったらいいかわからない時ってありますよね。そんな時、愛を持って明確に導いてくれる方がいたら心強いと思いません？不安な時に愛を受けると元気が100倍になるんですね。でもそれは現実に実現するんです。今日はですね、ザ・ドリームメーカー夢の旅人というタイトルで、ミュージックと元気の出るゴスペルトーキングを楽しんでもらえたらと願っております。どうぞ最後までお付き合いください。それではまず一曲お聴きください。これはオリジナルでなくカバー曲なんですけれども、有名なゴスペルソングです。 Jesus Loves Me。Jesus loves you. Jesus loves me. Jesus loves you.
Jesus が私を愛してるから、弱い時でも何も恐れない。Jesus loves me.Yeah.
ミッション系のですね、大学の学長会議がありました。で、ミッション系の大学に同志社大学というのがあるんですけれども、同志社のですね、4年生が就職活動をするのにですね、同志社の OB の社長さんのところに行きました。それで面接の時にですね、社長さんが懐かしさのあまりですね、君同志社だね。新島城先生をどう思っている?と聞いたんですね。しかし、この学生はですね、創立者の新島城先生のことがわからなくてですね、何学部の先生でしょうか?なんて答えちゃったんですね。それで社長もカンカンになって怒ってですね、学長に電話を入れて、学校は一体何を教えているんだ?なんていう話があったということを、同志社の学長が言いました。するとですね、隣に座っておられました関西学院大学、この学長がですね、うちはもっとひどいと言ったんですね。学内を歩いてですね、学生を呼び止めて、君、この学校は誰が建てたか知っているかねと聞いたらですね、この学校はですね、ジョン・ウェスレーが作ったミッションスクールなんですね。そしたらこの学生はですね、誰が建てたか知ってるかねと聞いたら、はい、竹中工務店ですと、言ったそうなんですね。聖書にあります、私たちは神によって作られたって。そして神様は、ジーザスは、イエスキリストはあなたを愛しながら作った。英語でね、ジーザスって言います。日本語ではイエスキリスト、イエス様って言うんですけれども、これは同じ意味です。今ですね、ジーザスラブズミーという曲を聴いていただきました。この曲は世界で最も愛されているゴスペルソングの一つなんですけれども、なぜ多くの人がこの曲が好きかと言いますと、歌詞がとても素晴らしいんです。ジーザスが私を愛しているから、弱い時でも何も恐れない。ジーザスが私に命を与え、愛するために十字架で死んだ。 Yes, Jesus loves me。 この歌詞がですね、感動を与えるんですね。今日はですね、このジーザスの愛が実際に何をあなたにもたらすかということをお話ししたいと思います。この CD のタイトルは The Dream Maker、 サブタイトルが夢の旅人ということなんですけれども、ジーザスの愛というのは夢を作り出すんですね。夢の旅人としてあなたが人生を歩むことができるように導いてくださるんですね。これはとても実際的です。わかると思うんですけれども、人は愛を受けると元気になりますよね。親から、友達から、恋人から、配偶者から愛を受けると心が満たされて元気になりますよね。なぜなら人の心の中にはラブタンクという愛を受ける愛ね、タンクがあるんですね。しかしながら、ジーザスからの、イエスキリストからの愛を受けるスペースがありまして、そのスペースを満たされね、スペースに愛を受けない限り満たされない穴というのがあるんですね。ジーザスはあなたを愛しています。こんな話を聞きました。ハンバーガーショップの出来事です。ちなみに僕はですね、バーガーキングが好きだったりするんですけれども、まあこれはバーガーキングとは関係ないんですけれども、ハンバーガーショップ、朝です。朝ですね、お客さんが来てですね、ハンバーガーを作ってほしいんですけどって来たんですね。しかしそのハンバーガーショップでは、朝はですね、10時までは朝のメニュー、ブレックファーストメニューになっていて、ハンバーガーはメニューになかったんですね。すいませんお客様、朝はこの朝メニューになってハンバーガーはないんですけれども。するとお客さんは言いました。子供が入院していて、子供が好きなので持って行ってあげたいんですけど。そのですね、アルバイトの女の子は、あ、そういう事情ですか、わかりました、本当は作ってはいけないんですけれども、こっそりと作りますと言ってですね、作ってしまったんですね。そしてお大事にどうぞと言ってですね、そのハンバーガーを渡しました。そのハンバーガーをですね、実際に開けてみますと、中に早く良くなってねという 紙が、メッセージが書いてあったんですね。この女の子のしたことはとても親切なことであって、愛の行為です。しかしですね、もしですね、この女の子がしたことが、店長とかマネージャーにバレてしまって、お前何やってんだと怒られてですね、今日一日の給料抜きだぞなんて言われたら、かわいそうですよね。マニュアルを破ってこの女の子は、ね、親切なことを、愛することをしたんですね。ジーザスは、イエス・キリスト様は本来、天におられるべきお方です。しかし、この地に来られたんです。天におられるべきお方がこの地に来られた、それは、あなたを愛しているから。あなたを愛し、あなたに親切にしたいから。そして、いつもそばにいて、大切にしたいから。この地に来られたんですね。新聞でですね、最近読んだんですけれども、アンパンマンというですね、子供に人気のアニメがあります。このアンパンマンなんですけれども、作品が出た当時ですね、とても評判が悪かったっていうんですね。なぜかと言いますと、アンパンマンはですね、自分の顔をちぎって人を助けるんですね。まあ、アンパンでできておりますので、困っている人や弱っている人やお腹の空いている人に自分の顔をちぎってですね、さあこのパンを食べて元気になってよ。ね、このパンを食べて力つけてよ、元気になってよって、パンをあげて顔をちぎって人を助けるんですね。幼稚園の先生などからは、ちょっと気持ち悪いんじゃない?などと言われて、売れないと思ったそうです。しかしですね、子供というのは本質を見抜く目を持っているんですね。子供に受けたんです。人を助けるたびに自分は弱くなっていく姿が子供に受けたんですね。結局はアンパンマンはですね、パンをちぎって人にあげても、また新しいパンを作ってもらってですね、元気が100倍になるわけなんですけれども、英語のホームページにですね、アンパンマンとジーザスは共通点があるなんてですね、いうホームページも見たことがあるんですけれども、ジーザス、イエス・キリストもそうだったんです。人を助けるために神が人となったんですね。人を助けるために、人に命を与えるために身代わりとなって十字架についたんですね。聖書にこう書いてあります。ヨハネの福音書の3章の16節に、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。そしてですね、ヨハネの福音書の10章の10節というところには、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。羊というのはあなたのことです。イエス・キリストの愛はあなたを生かす愛なんですね。もう一回言いますね。イエス・キリストが来たのは、ジーザスが来たのは、あなたが命を得て、またそれを豊かに持つためです。でもね、多くの人は、ちょっと自分はふさわしくないから、自分なんてふさわしくないから、って言うんですね。そうじゃないんです。私たちが、シャワールームね、シャワーを浴びに、お風呂場に行くでしょ。それは、自分が現れるために行くんですね。そうですよね。イエス・キリストの元に行くのに、ジーザスの元に行くのに、それは現れるために行くんですね。ジーザスは十字架につきました。私たちの罪を全部背負ってくれました。痛みや病も背負ってくれて、私たちをもう許したよ。私がお前の罪を背負ったから許したよって言ってくれるんです。私がですね、妻とハワイで、勉強しているときに、とても音楽が優れている、教会のミュージックチームの人たちと友達になりました。ある日ですね、リハーサルあるからおいでよなんて言われて、行ったんですね。するとですね、その日はですね、リハーサルではなくて、そのミュージックチームのクリスマスパーティーだったんですね。で、そこには、ターキーとかごちそうがずらーっと並んでおります。向こうのミュージックチームの人たちは、僕たちは部外者なのに、 いいよ、おいでおいでよ、入って一緒に楽しんでってよ、なんてですね、言ってくれて、そこでいっぱいごちそうを食べてですね、ゲームなどをして、楽しくしていたんですね。すると、プレゼント交換が始まりました。私たちはもちろん、持ってきていません。ね、クリスマスパーティーなんて知らないし、そして、プレゼント交換のことも知らないんですね。プレゼント交換が始まりました。僕たちは、それを眺めていたんですね。するとですね、向こうの方からですね、グランパというですね、グランパというのは日本語でおじいちゃんって言うんですけれども、グランパというニックネームが付けられた人がやってきてですね、非常に優しそうな人なんですけど、彼ね、45歳なんですね。でもなんかどことなくグランパという雰囲気を持っているので、そういうニックネームを付けられてしまったようなんですけど、かわいそうですね。彼がですね、プレゼントを持ってきてくれたんですね。で、僕たちは持ってきてないし、僕たちは部外者だからって言っても、いいからこれあげるよ、これが恵みなんだよ、グレースなんだよって言ってくれたんですね。非常に感動しました。中を開けてみますと29センチの靴だったんですね。でもそれは僕にとって宝物のように。恵みというのを定義するならば、ふさわしくないものに与えられる神様からのギフトなんですね。好意なんですね。好意っていうのは好きっていうことです。その恵みがあなたにあるんです。それではここでですね、一曲聴いてほしいと思います。ジーザスがあなたの夢を解き放ってくれるという歌です。The Dream Maker。
翼の上に夢を乗せて、イエスの何より解き放とう。愛から生まれ生きた夢だから、諦めないで主に委ねよう。いつも私のそばにいて、道を開く方がいる。ジーザース、たたえます。ジーザース、たたえます。力ある主よ。自分の力じゃできないけれど、全能の神は何でもできる。心の中に愛があるから、恐れることはもはや何もない。いつも私と共にいて、夢を開く方がいる。私の前にいて、門を開く方がいる。ジーザース、たたえます。ジーザース、たたえます。ジーザース、たたえます。ジーザース、たたえます。力ある主、力ある主、力ある主よ。
はい、The Dreammaker という曲でした。ニューヨークのですね、街角にこんなポスターが貼ってあったそうです。黒人の男の子がですね、僕を作ったのはジーザスだから、僕がつまらない人生を歩むはずがない。僕を作ったのは神様だから、僕がつまらない人生を歩むはずがない。そうなんです。聖書にこう書いてあります。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。まあ、エペソ人への手紙の2章10節というところに書いてあるんですね。ここに書いてあることは、私たちは作られたって、神様によって作られたって、そして神様の作品であって、良い行いがある、良い行いをもあらかじめ備えてくださったってあるんですね。これはあなたにもあるんです。もう一つ聖書を読みますね。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。エレミア書というところに書いてあります。ここに神様があなたに希望と平安の将来の計画を持っているって書いてあるんですね。素晴らしいと思いません？これを私たちがイエス・キリストにあるときに、ジーザスと共に歩むときに分かってくるんです。自分が誰であるのか、また自分にはどういう計画があるのか分かってくるんですね。ね、別の言葉で言うならばですね、私たちには夢があるんですね。神様が与えてくれたドリームがあって、それが神の手によって、イエス・キリストの手によって開かれていくんですね。私の親しい友人に、ケビン・アサノというですね、人がいるんですけれども、彼はですねハワイの人です。ソウルオリンピックでですね、柔道の60キロ級で、銀メダルを取ったんですね。彼はですね、以前ハワイの柔道チャンピオンでした。もうハワイはね、島であってですね、そんなに柔道人口もいないので、もう圧倒的なチャンピオンだったんですね。ある時ジーザスがオリンピックに行きなさいって言ったんですね。びっくりしました。そこまで柔道が好きでなかったんですね。それで柔道の勉強のために、日本語もそんなに上手でないんですけれども、日本にやってきました。東海大に来たんですね。ハワイではチャンピオンでした。しかし東海大では来る日も来る日も投げられてしまったんですね。痛くてですね。それで、ロサンゼルスオリンピックのですね、予選に出たんですね。でも負けました。もう神様いいでしょって言ったらですね、ソウルに行きなさいって言われたんですね。夢が与えられた。でですね、日本に留まってですね、ずっと練習したんですね。非常にきつかったんですね。言葉もきつかった。わかんないできつかったんし。そしてですね、ハワイにガールフレンドがいたんですけれども、ずっと日本にいたので、ガールフレンドも逃げてってしまったんですね。けれども、神様はですね、彼の柔道をどんどんどんどん強くしてくれて、助けてくれて、そしてソウルオリンピックに出場したんですね。その日はですね、なんて言いますか、本当に主が、聖書にね、神様が共にいる、主が共にいるって書いてあるんですけれども、主がそこにおられるのが分かったんですね。彼に力を与えてくれてるっていうのはもうテレビで見ていても分かりました。彼はですね、そこで、ロサンゼルスオリンピックの金メダリストの人にですね、勝ってですね、そして、銀メダルを取ったんですね。神様は夢を与え、私たちを導いてくれるんですね。門を開いてくれるんですね。ちなみにですね、ケビンはですね、もっと良いガールフレンドが与えられて、ハワイに連れて行ったんですね。結婚して今はですね、素晴らしい家庭を築いて、いるんですけれども、神様は私たちに夢を与えて それを開き導いてくれるんですね。私たちは神様から作られました。計画を持って、良い計画を持って作られて、そしてその良い行いの備えもあるというんですね。そして私たちの将来は希望と平安なんですね。門を開いてくださいます。なぜこのようなことが起きるかと言いますと、ジーザスがあなたを愛しているからなんです。しかしそれだけではなく、父なる神様があなたのお父さんになってくれるからなんですね。アメリカのですね、テネシー州のある小さな町に小さい男の子が住んでいました。その子の家はですね、ブロークンファミリーで、結婚しないでお母さんはその子を産んだんですね。小さな町だから、そのゴシップが広がって、町中で誰があの子のお父さんなのか、と噂されるようになりました。その子が成長してもその噂は止まんなかったんですね。誰があの子のお父さんなんだろうって。それでその子は人を避けるようになって、遊び仲間からのからかいにも深く傷ついて、休み時間や昼休みの時間は一人でどこかへ行くようになりました。それよりもさらにひどかったのは、街の中に出かけると周りの人がみんな彼のことをじろじろ見て噂をしたんですね。12歳の時にこの子は教会に通っていたんですけれども、新しい牧師がやってきて、日曜日の礼拝が終わり、群衆に挨拶をして、この新しい牧師がこの子にですね、君のお父さんはどこ?と聞いてしまったんですね。一瞬この子も周りにいた人も凍ってしまいました。新しい牧師はこの子の事情を知らなかったんですね。この子は震えてしまい、昔からのあの重い気持ちが再びのしかかってきて、それはまるで大きな黒い雲のような重々しさでした。牧師までも僕を見下しているんだ。そのように男の子は思いました。しかしその時この牧師は、不思議なことに内側からジーザスの声を聞いて、そしてこの子に言ったんですね。僕は君のことを知っているよ。君はお父さんによく似ているから分かったよ。君は神様の子供だよ。君には素晴らしいグレースがあるんだよ。君には素晴らしい神様からの祝福と相続があるんだ。君には素晴らしい人生が君のお父さん、すなわち父なる神様によって用意されているんだ。外に行って宣言しなさい。この言葉はですね、この子にとってとても衝撃的でした。人生を大きく変える言葉になったんです。そしてこの子は、今まで誰にも見せたことのないスマイルで微笑んで、誰も今まで教えてくれなかったけど、前の牧師も僕に教えてくれなかったけど、僕は神様の子供なんだ。僕は神の子供なんだ。僕は神様の子供なんだ。と言って帰ってきました。素晴らしい話ですね。そして続きがあるのです。この子はですね、やがてテネシー州の知事になったのです。知事に就任した時、彼はこう言いました。私があの少年の時、牧師から私が神の子供だと言われた。その日がテネシー州の知事が生まれた日でした。彼はですね、父なる神の愛を受けたのです。そして本当のアイデンティティを受けたのです。愛を受けると本当の自分らしく生きる力が与えられるんですね。恐れが取り除かれるんですね。健全に生きる自信が生まれるんですね。あなたにもこの愛があるのです。父なる神様と親しい親子の関係になると、その愛はですね、父なる神の愛は恐れを締め出すんですね。 お父さんの愛はあなたの恐れを溶かしてくれるんです。何か恐れはないでしょうか？失敗への恐れとか、拒絶の恐れとか、将来への恐れとか。しかしですね、バターが熱によって溶けるように、お父さんの愛は、父なる神様の愛は、あなたの恐れを溶かしてくれるんです。それではここでファーザーズソングという曲を聴いてほしいんですけれども、歌詞の中にアバファーザーという歌詞があります。これはですね、パパとかお父ちゃん、お父さん、親父、一番親しい呼び名です。アバファーザーなる神様があなたを愛してるという曲です。ファーザーズソングです。聴いてください。
Our Father.
ファーザーズソングという曲でした。聖書にこんなことが書いてあります。ジーザスを受け入れた人々、すなわちジーザスの名前を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。そうなんです。あなたも神様の親しい子供になれるんです。これは特権なんですね。それは親しい関係なんです。神様をですね、親父、父ちゃん、父さん、パパと、そんなですね、一番親しい名前で呼ぶことができるんですね。その関係はあなたを癒し、導いてくださいます。さて、今まで話したことをまとめます。ジーザスはあなたを愛し、あなたに夢を与え、あなたの人生を導いてくださいます。父なる神様と親しい関係になり、父なる神の愛をたくさん受けることができます。そしてですね、永遠の命が与えられるのです。聖書に、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者は一人として滅びることなく、永遠の命を持つためであると書いてあります。この永遠の命は、体が滅びても、この体が滅びても、内側にあるスピリット、霊が、天で永遠に生きることができるのです。あなたは天に行けるっていう確信がありますでしょうか？ジーザスの愛を受けるとですね、明確に天に行けるビザを、チケットをいただけるんですね。これはテストなんかありません。ね、テストになんか合格してですね、受かったら天国、ね、受かんなかったら天国じゃないとかね、ちょっと足んなかったら、あなたは予備校、代々木ゼミナール、なんていうのはないんですね。明確に、イエス・キリストを受け入れると、愛を受け入れると、天国行きのビザが、チケットがいただけるんですね。なぜかと言いますと、神の一人子であるジーザスが、あなたの罪を、咎を、罰を全部、責めを全部身代わりとなって、その身に受けて、十字架で死んでくれて、蘇られたからなんですね。さて、それではどうしたらいいでしょうか？それは、受け入れるんです。ジーザスが愛してるよ。I love you と言ってくれています。このプレゼントをあげるよ。このプレゼントを受けてくれないか。ありがとうと受け取るんですね。受け取りますと祈り告白するんですね。聖書に、人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですって書いてあります。だから信じて告白するんです。とてもこれは大切です。永遠の命を得て、そして父なる神様の子供とされるんですね。このですね、ジーザスの愛を受け入れる告白の言葉を CD の歌詞カードに書いておきましたので、読みながらでいいですから、お祈りすることを、告白することをお勧めいたします。もう一度言います。ジーザスの愛、これはイエスキリストの愛ですけれども、イエスキリストの愛を受け入れる告白の言葉を CD の歌詞カードに書いておきましたので、読みながらでいいですから、お祈りすることをお勧めいたします。お話を終えたいと思いますけれども、私の恩師でですね、岸義弘という牧師がおります。岸牧師はですね、アメリカに家族と一緒に4年間留学して、おりました。その留学の時にですね、娘のひとみちゃんはですね、アメリカの小学校に通っていたんですけれども、先生はアメリカで英語を話すのは当たり前のこと、日本語は貴重な財産なのだから、家では日本語で通してくださいと言ってくれたんです。ですからひとみちゃんは日本語はペラペラだったんですね。しかし読み書きができなかったんです。ですから入れてもらえる学校がなかったんですね。途方に暮れて学校を探しているうちに、家のすぐ近くに帰国子女を受け入れてくれる学校を見つけました。それは国立大学の附属小学校の研究機関としてのクラスだったんですけれども、 試験の日ですね、50人を超える生徒たちが集まりまして、1時間目の試験の後、ひとみちゃんはうつむいて出てきました。ああ、できなかったなぁと思ったそうです。2時間目の試験の後、ひとみちゃんは泣き出しそうな顔で出てきたそうです。あ、こりゃダメだなぁと思ったそうです。最後の試験の後、ひとみちゃんは笑い顔で出てきたので、あ、こりゃ落ちたなぁと思ったそうです。午後にですね、大教室で発表がありました。先生が一枚の紙切れを持ってきて、5人の合格者の名前を発表しました。その中に、5年生、岸ひとみさんがあったんですね。びっくりしました。先生が言うには、どこかの学校へ行って、なんとかついていける力のあるお子さんはそちらへ行っていただきます。この学校ではどこの学校に行くこともできない、箸にも棒にもかからない、お子さんだけを選んでいます。できないお子さんから順に5人を選ばせていただきました。あしからず。できない子から順番にだったんですね。これをキリストの恵みと聖書は言っています。できる子も可愛い。できない子は放っておけない。もっと可愛い。キリストの愛は親の愛を完成させた愛なんですね。そのイエス・キリストの愛が最もよく表されたのは十字架です。罪のない方が罪深い私たちの身代わりとなって、身代わりを申し出て死ぬ。そして復活される。ここにですね、罪と死と裁きからの救いがあるんですね。永遠の命の救いがあるんですね。キリストを救い主と心に信じて受け取るだけで、それを告白するだけで救われるんですね。そして父なる神様の親しい息子、娘になれるんです。さて、ジーザスの愛を受け入れました。その後はどうしたら良いんでしょうか。それはジーザスと共に歩むことなんです。お父さんと歩むことなんです。優しくって力強くて喜びに満ち溢れていて、決して裏切らないお方、そして何でもできるお方、こんな素晴らしいお方はいないんですね。でも一人じゃあまりジーザスのことがわからないんですね。キャンドルもそうですね。一本で燃やしていても風がふっと吹くならば消えてしまいます。教会に行くんです。そうすればもっとジーザスのことがわかり、ジーザスと親しくなれるんですね。お父さんの愛が頭だけでなく心でわかるようになるんですね。そして仲間ができます。ファミリーができます。ジーザスと親しくなると夢、希望、平安、新しい喜び、心や健康の癒し、本当の自分を必ず発見するでしょう。私はこのように JC ウェーブでおしゃべりをしているんですけれども、チャーチオブグローリーという教会で牧師をしております。チャーチオブグローリーはジーザスのハートウォーミングな愛が満ちている教会です。また教会が初めての人も、聖書が初めての人も、誰でもジーザスの愛を楽しんでいただける時間を提供しています。地図が CD やホームページに載っておりますので、ぜひお気軽に日曜日の礼拝にお越しください。今日はザ・ドリームメーカー夢の旅人を聞いてくれてありがとうございました。いつかどこかでお会いできることを楽しみにしています。ジーザスからの愛、夢が豊かにあなたにありますように。God bless you!
翼の上に夢を乗せて、 Yes の何より解き放とう。愛から生まれ生きた夢だから、諦めないで主に委ね いつも私のそばにいて道を開く方